こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。詰め方のルールが分かればセンスはいらない。寝る前に作る美しいお弁当は、インスタグラムで弁当作りを発信してきた花子による。弁当の盛り付けと日常的な献立作りを扱う実用書である。刊行は2024年。料理の高度な技術や特別な食材を前提にせず、普段作るおかずをどう配置すれば整って見えるかを、再現可能な詰め方の規則として示すことに主眼がある。内容は弁当箱や道具の選び方、配置の考え方、夜に作る際の保存への配慮、冷めても食べやすい弁当の例、主菜副菜主食のレシピへと広がる。とりわけ野菜をしきりに使う、不揃いな料理には丸い要素を添える。隙間を小さなおかずで埋めるといった視覚的な工夫が核となる。一方で本書は単なる写真映えの指南ではない。朝の負担を減らしながら食べる人にとって見やすく、取りやすく、彩りのある一食を組み立てるための実践的な設計書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にセンスを配置の規則に置き換え、再現可能な弁当作りへ導く本書の最も重要な前提は、美しい弁当は生まれつきの目的感覚だけで決まるものではなく、いくつかの配置規則を使えば再現できるという点にある。弁当作りで起こりがちな悩みは、料理そのものはできていても箱に入れた途端に雑然と見えることである。そこで花子は主菜の形や大きさを起点に置き、野菜を仕切りとして使い、残った空間を副菜で調整するという発想を示す。これは何を作るかだけでなく、限られた容器内でどの順序で構成するかを考える方法である。長いおかずを無理に細かく切らないこと、不揃いな主菜のそばに円形の食材を置いて視線を整えることも、形状の不均衡を欠点として隠すのでなく、配置で処理する手法といえる。完成写真を模倣するだけでは、食材が変われば応用が効きにくい。本書はその手前にある判断基準を言語化しているため、冷凍食品、前日の取り分け、家庭料理など手元の内容が異なる日にも活用しやすい。料理本でありながら、盛り付けを小さなデザイン課題として捉え直している点が特徴である。次に、野菜の仕切りと隙間の管理が見栄えと食べやすさを同時に支える。弁当箱は皿と異なり、移動中に中身が崩れやすく、限られた面積を無駄なく使う必要がある。本書で紹介される野菜を仕切りに用いる考え方は、見た目の彩りだけでなく、この容器特有の問題への実用的な対応でもある。葉物や彩りの良い野菜を主菜の間に入れれば、味や汁気が混ざりにくくなり、輪郭も見分けやすくなる。市販の仕切りやカップだけに頼るより、食べられる要素が箱の中で役割を持つため、空間を有効に使える。さらに、詰め方では隙間を放置しないことが重視される。隙間が大きいと運搬時の動きにつながる一方、視線が散り、弁当全体も未完成に見えやすいからである。最後に、小さな副菜、漬物、丸い食材などを入れる工程は単なる飾りではなく、安定性と視覚的な密度を調整する作業になる。ただし、隙間を埋めることは量を過剰に詰め込むことと同義ではない。食べやすい大きさ、蓋が閉まる高さ、味の組み合わせを守る必要がある。本書の工夫は、装飾を追加する発想より既存のおかずを機能的に配置する発想に基づいている。さらに、赤茶黒、白緑、京の彩りを献立選びの判断軸として使う本書が扱う彩りの考え方では、茶色または黒、白、緑、黄という複数の色を一箱中で意識することが、整った印象を作る基本となる。一般に弁当は肉や揚げ物、醤油味の料理が中心になると茶色によりやすい。そのため、味は満足できていても見た目には単調になりやすい。そこで赤ならトマトや人参、緑なら葉物やブロッコリー、黄なら卵料理などを補うという色からの逆算が役立つ。白いご飯も全体の明るさを担う要素であり、主菜の濃い色との対比を作る。この方法の利点は、献立の判断を新しく凝った料理を加えるかではなく、不足している色を少量補えるかに変えられることだ。例えば、主菜が茶色、副菜が緑だけの日には黄色い卵や赤い野菜を小さく足すだけで印象は変わる。色彩の多様さが直ちに栄養の完全性を保証するわけではないが、野菜や卵など異なる食材群を取り入れるきっかけにはなる。本書ではこのように視覚的な規則を日々の献立の選択基準へ接続している。色を目的化しすぎず、冷めた時の味、保存性、食べる人の好みと両立させることが実践では重要になる。そして、寝る前に作る段取りは、朝の時短だけでなく弁当の品質管理でもある。題名にある寝る前に作るは、朝の作業を夜へ移すための単純な時短術ではない。本書は、早朝に出発する家族のために弁当を作ってきた著者の実践を背景に、前夜に準備する利点と、保存に注意を払う必要性を扱う朝に調理、冷却、詰める作業を全て集中させると、時間不足から配置や衛生面への確認が後回しになりやすい。 夜のうちに主菜や副菜を用意し、適切に冷まして保存しておけば、朝の心理的・時間的な負担を抑えられる。また、落ち着いて詰められることは、本書の主題である美しい配置を継続する条件でもある。もっとも前夜調理は、一晩常温で置くことを意味しない。加熱が必要な食材には十分に火を通し、水分の多い料理や傷みやすい食材の扱いに注意し、できるだけ速やかに冷却して衛生的に保存する必要がある。食べるまでの温度管理は季節や持ち運び時間、保冷手段によっても変わる。本書の価値は、夜の準備を特別な作り置き技術としてではなく、毎日続けられる弁当作りの工程として捉える点にある。見た目の工夫を未属させるには、時間配分と安全性を含めた段取りが不可欠だと示している。最後に、120のおかずと主食の提案を、固定メニューではなく組み合わせの部品として読む本書には、定番の主菜、魚介のおかず、色別に整理された副菜、主食のバリエーションを含む120のおかずレシピが収められている。ここでレシピ群が果たす役割は、献立をそのまま再現させることだけではない。詰め方の規則を実際に使うための部品を増やすことにある。例えば主菜は弁当内で面積と重心を担い、卵料理や野菜の副菜は色の不足や細かな空間を補い、主食は全体の構成を変える。副菜を色別に考える仕組みは、前日に何を作るか迷った時にも実用的である。茶色い主菜が決まっていれば、緑や赤、黄の副菜から必要なものを選ぶという手順が可能になる。また、カオマンガイやジャージャー麺のような主食の変化を含めることで、白飯とおかずを横並びにする標準的な弁当だけに選択肢を限定しない。レビューで、レシピ本というよりセンス本と受け止められることがあるのは、分量や調理法の網羅性より完成後の見え方と組み合わせ方に重心が置かれているためだろう。それでもレシピが豊富にあることで、配置論が抽象論にとどまらず、日常の食材選びと調理に接続されている。結論として、本書は弁当を作る習慣はあるものの、毎回同じような見た目になってしまう人、朝の準備を軽くしたい人、料理に強い自信はないが整った一食を持たせたい人に向く、すでに料理が得意な人にとっても、主菜副菜ご飯を限られた箱の中でどう見せるかという視点を整理する資料になる。得られる実用的な利点は、特別な道具や高価な食材を増やさず、既存のおかずの配置色、空間の使い方を変えることで印象を改善できることにある。前夜の準備と保存への意識も、継続可能な弁当作りを考える上で有用である。類書にも華やかな弁当の写真集や多数の作り置きレシピ集はある。しかし本書の差別化は、完成例を並べるだけでなく、野菜で仕切る、丸い要素で形を整える、隙間を調整する、色の不足を補うといった判断の規則を前面に出す点にある。したがって掲載レシピを全て作らなくても、冷凍食品や前日の残りを含む普段の食材へ考え方を移し替えられる豪華さよりも、毎日のおかずを無理なく見栄えよく食べやすく構成することを目指す読者にとって、実践性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、花子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。